特上カバチ、あんた背中がすすけてるぜって、あのセリフは麻雀漫画の泣きの竜そのままなんですけどね。まあ結構マニアックなパロディをね、持ってきましたからね、視聴者にどれだけ通じているのか。
全然通じませんでした。
そして今回の身近な法律は、賭け麻雀で負けた金は返済しなくてよい。つまり賭け麻雀自体が刑法185条賭博罪によって違法。したがって証文も無効。で、ただし一旦受け取ったものは不法原因給付ということで返す必要がない。なるほどね。でもね、こういうことを知ったらね、これをね、逆手にとってね、あの後ね、まぁ、ちょっとしたね、人間関係をあっちこっちで崩してるっていうことにね、ならなきゃいいんですけどね。というのも、実は、ドラマ関係者は、ある出来事に頭を悩ませているっていうんですね。番組が始まる直前の1月12日に、広島県で車の衝突事故が起こったんです。それがただの衝突事故ではなくて、現場検証に来た警察官の前で事故を起こした運転手がいきなりアルコールを口にして飲酒運転の証拠隠滅をしたんです。そのやり方がまさに今回放送しているドラマの原作、カバチタレに紹介されているものなんですよ。ということで、とりあえず今出来上がっている台本を全部チェックし直しました。最近は BPO、放送倫理番組向上機構がうるさいですし、何より怖いのは視聴者からの新聞への投書ですからね。スポンサーの手前、大手新聞などに苦情が寄せられると内容を変更しなければなりませんから。ね。で、さらに苦情が多いと最悪打ち切りや放送回数の削減にもなってしまうと。ねえ。今回はね、大丈夫でしょうかね。そしてそれからこの特上カバッチ、何かと桜井翔が主演したザ・クイズショーを連想させる小ネタが多いですよね。
ねー。
で、今回は依頼者の娘の名前が美咲。で、しかも紙飛行機まで登場。ザ・クイズショーで桜井翔が演じた神山の幼馴染で小型飛行機墜落事故で死亡したのが新田美咲。ねえ、被ってきてるでしょ。
確かに。
で、まあ大体特上クイズのクイズクイーンを演じている森脇恵里子がね、ザ・クイズショーではタイムキーパーの役だったし、それに浅野ゆう子や今回のゲスト石黒賢に神保さとしもゲスト出演していたし、
あー確かに。
どんどんどんどん繋がっていってるわけですが、こうなったら最終的にはですね、横山優馬で ね、なんとか引っ張り出してほしいものですけど
ね。
で、そして今回の時代劇の方はですね、冬の陣だけかと思ったら夏の陣まであったんですからでね、武将に扮したミスズが殿様に直訴。なんと田村は息絶えてしまっていましたが。まあこれは労働者派遣法では派遣期間を超えて働かせると会社は直接雇用しなければならないということでね。まあとにかく田村とミスズの初タッグはですね、功を奏したわけなんですが、どちらかというと最終的には法に訴えるというよりは情に訴えた感じでしたね。
ねえ、ミスズが見かけによらず熱い女で、キビ様には、なんかすいませんごめんなさいとか言ってたのに、友達の会社の方ではすごいもう食ってかかってた感じがしたので、熱い女だったんだ意外とってちょっと感動しました。
ねえ、堀北マッキーね、最近本当に頑張ってますからね。ということで、そんな特上カバチにまたまたあの方からメールが届きました。
こんにちは、なにわのフォレストガンプです。特上カバチ第3話、今回は経営立て直しのために外部から乗り込んだ役員によるパワーハラスメントがテーマでした。毎回毎回実際に問題となっている現象が取り上げられるので、とても勉強になりますね。世の中の厳しさというものを改めて実感してしまいます。今回の問題解決には石黒賢演じる枯草さんの幼い娘の存在がポイントとなりましたね。子役の名演技が光る法律を武器に戦う主人公が登場する映画といえば、2002年に公開されたアメリカ映画アイアムサムを思い出します。その中で知能障害を持つお父さんの元で育てられる女の子を演じたのが その後子役として大活躍することになったダコタ・ファニングでした。お父さんの養育能力に疑問を感じ、娘を引き離して施設に入れようとする行政機関に立ち向かうのがミシェル・ファイファー演じる女性弁護士でしたね。主人公のサムを演じたショーン・ペンがアカデミー主演男優賞を獲得しましたが、多くの人の印象に残ったのはお父さんの下で暮らしたいと自信を持って言い放ち、涙を誘ったダコタ・ファニング演じるルーシー・ダイヤモンドだったのではないでしょうか。映画にしてもドラマにしても、客観的に考えればどっちの言い分も正しいなと思える場合、子役の泣き落としが最も納得できる勝負の決め手となってしまうことが多いですね。特上カバチでも様々な社会問題が取り上げられますが、ある意味どちらにも言い分があるケースばかりです。子役で解決という切り札を早々と使ってしまった今後、どのような解決手段が登場するのか楽しみにしたいと思います。と、このドラマで一番ドキドキするのはクイズ回答者への生電話です。電話に出るかどうか、また事情を飲み込めていないおじいさんやおばあさんが電話に出てしまったらどうなるのかということも見逃せないところです。
そうですよ ね今回ねしっかりとね一番正解したんですけどね、うん、電話かかってきませんでした
私なんて間違ってしまいました
多分あれね何回でもね応募できると思いますからね。
あ、そうなんですね、うん、
とりあえずね 1,2,3 ね全部ねかけてみるっていうのはね意外とね正解への近道かもしれませんけどね。ということで特上カバチ最後の最後生電話までしっかりと見届けていきたいと思いますね。はい、